恵み深い天の父よ、今日も麗しい天候をくださって、コロナの気遣いをしながらですが、礼拝できる恵みを感謝します。またインターネットの向こうで礼拝している兄弟姉妹方々にも、神様の大いなる祝福がありますように。また一週間の旅路を終えて、悩みを抱え、神様に祈り心を持って集われた方々のすべてを引き上げてくださって、全知全能のクリスマスの主であるあなたが、すべての事柄に最善を表し、あなたの大いなる栄光を拝することができますように、体調不良の方を慰め癒してくださって、また試練に出会っている方の試練が、その先の祝福の始まりとなりますように、先ほど祈られたように、なんとかコロナが全世界で収束に向かうように、またさまざまな働きに携わっておられる方々に、あなたの助けがありますように。昨日はいわき市ではクリスマス会が開かれて感謝します。来られた方々に強い導きをお願いします。またエリムの働きも大いに祝福してください。イブ礼拝も来週のクリスマス礼拝も御手にお委ねします。皆さんの心にの中にある祈りに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は、クリスマスには神様の普通じゃない導きがあるということとか、あるいはクリスマスには普通じゃない喜びがあるということとか、そこに私たちはぬくもりを見出して、本当に厳しい人生だから、もしかしたら危ない国、危ない時代だし、ぬくもりの場所って必要だよね、それはイエス様がおられるお生まれになったクリスマスだなということについてお話しするんですが、まあクリスマスまで行かなくてもすごいなという小さな感動、皆さんは1週間でありましたか？私は振り返れば、確か、エリムの消防訓練ってしないといけなかったらしくて、そこの指導者がなんと佐藤正志牧師だったんですね。そして私もうまいな、上手だなって、消防署から派遣されてきたのかなと思ったぐらいなんです。皆さんもそこ痛かったなという人は、個人的に頼むと1対1で有料で消防訓練してもらえるんじゃないかと思うんですが、進学校でこんな勉強したんだろうかと思ったりしたぐらいだったんです。またこれは先週じゃないんですが、吉戸先生が料理を作ってくれたことがあって、いや舌を巻くというか、へーと思って、私の恐れは、吉戸先生もできるんだから、あなたにできないことはないでしょうって誰かに言われないといいかなってちょっと恐れたぐらいなんですが、普通お店に行く3倍ぐらいの値段を出せば、吉田先生にもしかしたら作ってもらえたりするんじゃないかなって。また先週、海外から久しぶりに帰ってこられた方が訪ねてこられて、この教会のインターネットで礼拝をご家族でしておられるようなんです。まあ素晴らしいって言うんです、何回も。まあそれ海外でもインターネットいろいろしてるでしょうが、本当にアングルから本当に毎週まるでここの教会に来て礼拝してるようだと言われて、別に私が何もやってるわけじゃないんですが、本当に嬉しかったし、きっと素晴らしいんだろうなというふうに思ったんでした。けれど本当に素晴らしいのは、この厳しい人生、もしかしたら危ない時代の真ん中に、まあ、寒い時ほど温泉ってありがたいですから、そのぬくもりとして来られたイエス・キリストを今日も今週も見つめることだなって。私本当は昨日今日は関東地方のある県の市民クリスマスでお話ししてるはずだったんですが、コロナで来週は神戸に行くはずだったんですが、そういうクリスマスとか全部中止になったんですね。それで久しぶりにいわき市の市民クリスマスに行ったんでした。 本当にいわき市はよくやったなと思って、いろんなところは大体中止にしてるんですけども、そして小坂忠さんというゴスペル歌手の方が昨日はクリスチャンになる前の歌、私全然知らないんですけども、まあ、ロックのような歌ですかね、機関車とか歌ってました。で今の歌、イエス・キリストを信じて勝利者になって、まあ、勝利者の歌とか、で自分が過去から今歌おうと思ってどういうふうにキリストに出会って変化したかとはいえ、人生は厳しいものがあるって今年だか去年だか忘れましたが、もう歌えないと思ったそうで、何があったかなと思ったら、二人お孫さんがいるそうで、スカイちゃんとか言いましたが、15歳になった二人のうちの一人が病になって半年後に亡くなるという、いやーこれは絶句だろうなって、声も出ないだろうなって思ったんですが、そういう厳しい人生の波風の中でも最終的にはイエス・キリストの恵みによって再び歌うことができるようになったって、七転び八起き、理由もなくではなくて、自分の頑張りではなくて、何事かが起こったとしてもやっぱクリスマスだなって、どこぬくもりはって、どこ私の寄って立つところはって、それはヘロデ大王のような本当に危ない人ですよこの人、けれどあえてそういう危険な時代にベツレヘムって本当に麗しいんです。ほっこりしてるちょっと叱られるかも分かりませんが、いやベツレヘムに選ばれた場所にお生まれになったんだなって。さあそれでは前置きが長くなりましたので、宅急便来たのでどなたか言っていただいていいですか、玄関の方すいませんね。それではアウトラインを出していただいてお願いします。もうすでに話しましたが、ぬくもりの場所はどこですかって、それはベツレヘムです。ベツレヘムって羊飼いのダビデ少年が神様に目を留められて立身出世ですよ。本当に大河ドラマの主人公のような、いやーその足跡がついてるこの斜面だな、ここで羊飼い今でもいるんですが、エルサレムっていうヘロデ大王が国を支配していた冷徹な殺人犯のような大王の、そこから8キロぐらい南に行ったユダの山地の北の方にあるんですが、本当にほのぼのとした町なんですね。ああここが舞台なんだな、選ばれたユダ部族って、ユダ部族から本当の王は生まれるって700年も昔からキリストの予言されて定める、私たちもここに来たのは適当に来たんじゃなくて、適当に来たと思ったんだけど、後で見たらそうじゃなくて、昔宣教師がいわき宣教をほのめかしていたという言い方は変ですけど、この場所特別の場所で振り返れば選ばれていたんじゃないかなってありますよ人生に。これ普通じゃない導きだから、普通じゃない導きって書いた、だいたい星に導かれて、いつでしたか、なんか雲があちらこちらで穴の開いた雲が円盤みたいにって私見ませんでしたが、もし見たら私そっちの方向に行ったと思いますよ。見たら車であの真下に行ってみようってしたと思いますよ。まあいざなわれて、いざなわれて、だけど東の博士たちは多分500キロじゃ済まないんです。それがアラビア、あるいはペルシャ、昔ユダヤ民族が無理やり連れて行かれたバビロンとしてもですよ、多分600キロぐらい、いやこれ今の自動車や電車がある時代じゃないですからね。昔江戸時代に江戸から越後まで、あるいは越後から京都までって、危なかったろうな、危険だったろうなって、よほどの強いモチベーションがなければ移動しないですよ。しかも3人の博士のようになんとなく私もイメージするんですが、黄金入港持つ役だから、しかしそんなの1人1品ずつ持って600キロ移動できますかって、宿場町で危険を承知で旅して、だからかなり準備して、大掛かりな、だから首都のエルサレムでざわざわしたんですよ。大したことない3人が来たら誰も目も留めないんです。学識のある非常に高価な、だから前の時代は王様が来たんじゃないかっていう解釈もあったぐらいです。王様ではないんですがね。これは普通でない導きだったんですね。時々私たちも天を見て、あ、流星だとか、この流星は四国でも北海道でも見えたとか、たまにニュースに出る時ありますが、導かれて導かれて普通じゃなかったんです。普通じゃないこといっぱいありますよ。で、普通でない 喜びなんです。これは普通のニコッとする嬉しいなという、その程度の喜びじゃない。だって600キロもはるばる食べに来て空振りだったらがっかりしますがね、いや誠だったって。だから名のある人がみんなひれ伏して、だからヘロデのような人はプライドが強すぎて、祭司長や律法学者のような今日出る人も図が高くてキリストに会えない、すぐそばにいても動かないんだから、ベツレヘムだって分かってるのに動かない。本当の王、これはキリストって油注がれたものって解説が以前ありましたけれど、神様に選ばれし者といっても腰が動かないです、重くて、ね、じゃあひれ伏して、あなたこそ誠の王でしたかって住民もなるべく事なかれ主義だから、あの気色悪いヘロデ大王が何するか分かんない、ざわざわ国が大変になるか分かんないから、できたらやめてくれと、平穏な方がいいと、昨日までのような今日がいいって、誰も動かないですよ。はるばる遠くから来た東の国の博士たちだけがもう普通じゃない感動を持って、黄金入港持つ役を捧げ、神の導き、神様は星でも導くし夢でも導くから、夢を通して今度は別の道を通って帰っていったというのが今日の顛末なんですね。さあ、すっかり話してしまいましたが、一節ご一緒に読みましょう。いつどこでクリスマスは起こって、神の一人子が歴史上お生まれになったんですか、来られたんですか。いや、ご一緒に読みましょう。はい、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのなった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。皆さん、いつの時代かっていうと、危ない王様、これ私だけが思ってるんじゃないです、歴史家がそう言ったんですから。だいたいヘロデっていうのはユダヤ人の国だからユダヤの王様でしたが、まあ約40年近く君臨した、死ぬまで君臨した、紀元前4年に亡くなったので、あれ、イエスキリストから今年は2020年じゃないのって、だから若干計算違いがあったんじゃないかと言われて、ヘロデの時代に生まれたと書いてあるんだから紀元前4年に亡くなってるので、イエスキリスト紀元前4年に実際生まれたんだろうか。だけどヘロデは2歳以下の子供をずいぶん詳しく聞いて、いつ星が出現したとか、で2歳以下にセッティングしたので、もしかしたら2年間ぐらいの間があって、今1歳ぐらいになってるかな、2歳ぐらいになってるかな、じゃあ紀元前5年に生まれたかな、6年に生まれたかな、まあいろいろ解釈はあるでしょうけれども、とにかく紀元前40年に遠く世界に君臨した、当時の世界に君臨したローマ帝国の元老院というところによって、ユダヤ州といって、このユダヤの国の王様に任ぜられたのがヘロデ大王ですが、この人ユダヤ人じゃないんですよ。エドム人と言いまして、よくなれたなって。日本の国の首相に外国の人がなれるかどうか分かりませんけれども、よくなれたなって。いや、よくなれたって、人殺しってなったんですよ。ユダヤの王家のもう混乱に乗じて、ハスモン家の混乱に乗じて何人も暗殺して血塗られた王様でした。だから本当のユダヤ人の王を割ってきて逆上したのもうなずけますよ、歴史的に。絶対許さないって。もう何人殺すも一緒だみたいなですね。で、この人は、まあ、歴史的には建築家として有能だったと言われています。なぜかというと、キリストの弟子ヘロデも、ペテロも腰抜かすほどのすごい神殿だってヘロデが作った。神殿って神を礼拝するようですが、信仰なんかないですよ。自分の名を歴史に残すため、戦争で名を残せないんです。ローマの支配だから。建築で名を残そうとした。もう一つはユダヤ人じゃない劣等感から、本当は人民は私を崇めてなんかいないんだって、軽蔑してるんだって、外国人名って。だから、ごますり機嫌取りに神殿を作ってあげた。もう一つはサマリアっていう北の方の町の再建。これも全部自分のためなんですね。また自分の保身のためだったんですね。だから裏腹なんです。表面の顔と実際裏でやってること。この人は大王と当時呼ばれましたが、死ぬ時には何て呼ばれたかというと、猜疑心に満ちた老人、あるいは人殺しで、まあ、血がたぎっているような年寄りと言われて、 まあ、実際彼は、まあ、ユダヤの王女のような方と結婚しましたが、最後はお払い箱で妻を殺し子供を殺しましたから、だからローマの皇帝のアウグストという人はユダ州の40年近く君臨しているあの王様は普通じゃないって、あのヘロデの息子だからって安全はない、むしろ何でもはいはいはいはいって言ってるヘロデの豚である方が命は安全だって言ったぐらい本当に危ない。こんな危険な時代に8キロしか離れていないベツレヘムにイエス様がお生まれになった。しかし皆さん、このコントラストじゃないですか。寒いという時ほど温泉が愛おしいという人は多いんですよ。暑い夏に温泉あんまり別にどうでもいいという人は案外いるじゃないかと思いますよ。で、ヘロデの時代にベツレヘムは田舎でしたけども、まあ、大河ドラマの遺跡があるところかというと結構人が来るんですよ。ここで江戸時代、戦国時代あんな物語があったんだなって言うと、同じ景色が深みが全然違いますから。もうベツレヘムって言ったらダビデですよ。今もユダヤ人で分厚い聖書に出てくるあまたの登場人物でダントツ人気はダビデなんですよ。もう波乱万丈。ゴリアテを石で倒し、立身出世というとなんだか俗的ですが、背後に神がいてすっごい人間臭くて、しかし神が立てるとこういう人生になって国まで立ったって、そのダビデの子孫の子孫の子孫から全人類の王が生まれる。でダビデはどこの出身ですかって、ベツレヘム、でこれはユダ部族、創世記からさーっと続く、掘れば掘るほど感動的な場所なんです、物語なんです。神様のなんと広くて高くて長くて深いご意志、ご意図、ご計画の中で起こったクリスマスよってね。皆さん、やっぱり風が冷たいな、厳しいな、危ない時代だなっていう時にはぬくもりの場所を探すんですよ。私たちはそれほど厳しい時代じゃないかもしれませんが、人生厳しいのはきっと一緒です。この日本でも例えば太平洋戦争の9年前、5月15日、515事件って、当時の首相は犬飼さんって、アジア系の人を世話したりなかなか立派な首相だったと思いますよ。読む限りその娘さんは美智子さんって後に熱心なクリスチャンにカトリックになって行きましたけれども、でお父さんが515事件で血気盛んな右翼によって射殺された時、その射殺した証拠の誰一人死刑にならなかったって、それどころか本当に軽い刑罰で終わって、自分の父は死んだのにって、首相が殺されたのにって、それは国が右翼化していたから、それよりも将校たちが泣いて、私の命なんか惜しくない、この国の思ってこうやったんだとか、あだとかこうだかに、マスコミも全部傾倒してですね、その直後課長を失って悲しみの犬飼家は、買い物に行っても犬飼家に米を売らないとか、信じられないって、まあ、今の時代はコロナとかまた地震で津波が来るかとか、なんかコロナより恐ろしい猜疑心とか、あるいは意地悪とか、やっぱり人は罪の世界ですから、犬飼千代師匠の歴史の事件の中で家族はどれほど傷ついていたのかなって、恐ろしい時代がこの国にもありましたね。また今の時代でも中国のドキュメンタリーを見たら、武漢で亡くなった人たくさんいて、その家族がおかしいじゃないか国はって言うと、まあ家族の職場でクビになったり、だからもう訴えないで、生きていけないって、だから従順に何でもはいはいってするしか生きる道がないって、いやひどいなと思うけど、独裁のような国ならいやそういうこともあるかなって、なのでそれを象徴するようなヘロデの危ない王様の時代に、だけどほのぼのとした選ばれしベツレヘムで、いや私たちは震災10年で、来年は今打ち合わせ昨日もしたんですが、フランス系の AFP 通信というところがフランス人2人と3人で 3日間取材に来たいということで打ち合わせしているんですが、今改めて振り返るとやっぱりあの時はいつもドキドキしていたなって、で振り返ると心細かったなって、なので 会津というところでうどん出してもらった時、本当に暖かくて感動したなって。米沢雪深くて、寒いと思ったけど、わざわざ除雪してくれていたので、その心に、除雪して私たちを迎えるよという心に、なんかほっこりしたりしてね。それから暖かいとこ行こうって言って、見ず知らずの東京のキャンプ場に行ったら、もうみんなで町の人も含めて歓迎してくれて。いや、外が寒いほど、厳しい日々であるほど、いや、ありがたいもんだなって、そしてここに来て。だからエリムができて、神様のぬくもりのエリムですから、本当に厳しい時代、難しい人生の中でのぬくもり、それはイエス・キリストがこの旅路の真ん中に共におられるわって。関係ないけど、私この間お医者さんに行ったんです。別に定期的に行ってるだけなんですが、そしたら何歳かな、男の子がお母さんと一緒だったか誰だか分かんないんですが、急にスクッと立って待合室で、で受付あるんですが、今こうコロナでなんか垂らしてあるんですが、トコトコトコトコ受付の看護師さんのとこ行ってですね、私も何だろうと思ってただ見てたんです。何っていうことなくただ見てたら、ここには人参ありますかって聞いたんですね。人参って病院でなんか買い物の練習でもしたかとも分からないんですが、それで私も思わずクスッと笑っちゃったんですが、看護師もゲラゲラは笑いませんでしたが、ここには人参ありますかって言われて、結局クスクスクス笑ってね、いや病院っていうと具合悪いだろうか、もっと深刻になったろうか、痛いなと、なんとなく暗い深刻な中で、子供が何の脈絡もなく人参ありますかって、なんか面白い場面だったなって、ほっこりしたなって。昨日だったかは、我が家に教会員からもらった鳥の巣箱があるんです。四十から来るかなと思ったけど、なんだか怪しい家だと思って結局来なかったんですが、昨日朝早く起きたらね、出たり入ったりしてんですよ。ついにここに宿り木じゃないけど巣穴見つけて住んでくれるかなと思ったし、家の中から鳥に分からないようにそーっと抜き足差し足で近づいて、そして録画しようと思った瞬間にバーンと飛んでいっちゃったんですね。そしてやっぱり危ない家だった、なんか怪しいと思ったというか飛んでいっちゃったんですけど、本当はぬくもりになってくれるとよかったかなって。皆さん、クリスマスは何かと厳しい、健康も経済も将来もこともこのこといっぱい心配や試練があるけども、ありますよ、ぬくもりが。ヘルデの時代にあるんですか。そんな心許せる温泉みたいなぬくっとしたところがあります。ベツレヘムに行きなさい。それはヘルデのずっと昔から選ばれて、神様がやると言ったことは必ず成就する、その場所に行きなさい。私たちも全然知らなかったイエス・キリストのもとにクリスマスに導かれたんです。どうやって導かれたんですか。さっきアウトラインで出しましたけど、普通じゃない導きがあったから、私よくキリストにたどり着いたもんだって、いやー引っ張られたんだなって、普通じゃない導きだったって。さあ、今一節のところで、エルサレムに東の方から、これアラビアなのか、昔ユダヤ人が移民して、やがてメシアが来るんだってそこでずっと流布した、そこから来たのか、あるいはペルシャだったか、バビロンだったか、さあ、そしてエルサレムに来て、その星の研究をしている普通じゃないお金持ち、まあ王様ではなかったと思いますが、二節、三節読みましょう。はい、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。ここで止めましょうね。ユダヤ人の王はどこですかってユダヤ人の王のヘロデに対して聞いたんですから、これは心は穏やかではなかったのは当然だと思いますが、生まれたんですねって、はるばるやってきましたって、すぐそばじゃないんだから、ただならぬことだと思いましたよ。じゃあ3節読みましょう。はい、これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。最初に言いましたが、素朴な3人が1人1個ずつ、私黄金、私乳香1人分、私持つ役っていうなら、このエルサレム中で何事が起こったぞとはならないんですよ。 だからそれなりの方々が、どう見ても普通じゃない人たちが、普通じゃない距離を、さっき言いましたが、江戸時代に越中越後まで行くって言ったら命がけだったと思いますよ。先月だかお話ししましたが、山梨英和っていうところに行った時、130年前、24歳の今の時代じゃない、まあ、裏若き女子が、初代の院長として、山梨英和設立のために、まあ、関東から山梨に行く、鉄道がないんですから、何回宿場町で泊まって、具合悪くなって、山越えして、二つ三つ山越えして、だから、ここにたどり着いた時は、ここに学校を作るんだってたどり着いた時は、もう歓喜の波だと。よくぞ来てくださったという喜びと、当然だと思います。それだけの旅したんですから、ね、彼らも普通じゃなかったので動揺したんです。皆さん、しかし、なんで町の人が動揺したか、ヘロデが普通じゃないから。ここでもう一人王が来たって言ったら、何かバチバチ怒るなと思って、とばっちり来るんじゃないかと思って、そんなのない方がいいって。決していい世の中だとは思わないけど、ざわざわしない方がいいって。心を閉ざすように扉を閉めたんじゃないですか。動揺したという言葉はよろめくという意味で、皆さんもあまりショックなニュースを聞くと思わず膝がガクッとなるときないですか。あれクラクラっとして気がついて後ろにバタッと倒れてたってことないですか。それぐらいヘロデ王はショックだったと。まあ後でキリストはどこで生まれるかってヘロデが聞いてる。キリストっていうのはこれは名前じゃなくて、油注がれ、神に任命されたもの、ヘロデもこれは知ってるんですね。だから、本当に出現したのかって。さあ、4節じゃあ読みましょうか。次の4節。はい。王は民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。皆さん、律法学者祭司長たちは知らないはずがないんですよ。旧約聖書の専門家なんだから。これだけ一生かけてやってるんですから。なので、ベツレヘムだって。知ってるのに動かないんだから。知ってるのに、じゃあ、自分はその方にお会いするべきじゃないか、ひれ伏すべきじゃないか、その方をもっと探求すべきじゃないかって何もないんですよ。自分たちの立場、自分のプライドですから、五節読みましょうか。5節6節続けて読みましょう。はい。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧する方である。誠の牧者はベツレヘムだと決まってる。それはユダ部族から誠の王が出るという予言通りだという大雑把な引用になってますが、もともとの御箇所、700年も前に書かれた5章2節1丸を出してもらって、もともとの旧約聖書を読みましょうか。選ばれしベツレヘムですよ。そこからそれは永遠の昔から決まってるんだと読みましょう。はい。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダのあまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。知らないはずがないんです、学者が。ベツレヘムって決まってるんだと。他からは出ないんだと。なのに何もしないのって。だったら腰を上げて私も一緒に行ってその方にお会いしないといかないの、何もないんですよ。もう微動だにしないんですね。さあ、クリスマスは動く人、動かない人、殻から出ない人、殻を破る人、強い導きを受けたならその先の世界に、今までその殻を出たことないけど破って出てみたらという、これは普通の促しでは私たちは動かないから、普通じゃない導きによって背中を押されて600キロも旅をしてですよ。そうしてもしかしたら危険もあるかもしれないけど、皆さんに祈っていただいたうちの生まれた孫も1年過ぎてですね、いや神様が定めてるんだな、こういうプロセスを、成長のプロセス、まあ、ある程度までいったら子供は成長しなくなるでしょうけども、動かなかったのが動くようになって当たり前ですが、 お腹でずりばいのようにしてゆっくり動くようになったと思ったら、まあハイハイして動くようになって、そしたらハイハイでとどまらないで今度失敗したりしながら右手左手で触ってつかまり立ちをしてみるようになって、つかまり立ちしたと思ったら最近は階段をよいしょよいしょと登って、登れるけど降りれないから振り向いて泣いたりして、だけどいずれは降りれるようになって、いや神様がプログラムしてるんだな、一つ一つ殻を破るように、まあ、ずっとハイハイ、ずっとずりばい、ずっと登るだけじゃなくて、その次へその次へ。私たちの人生は体の成長じゃないですけど、神様が次の段階へ、特にクリスマスには、今までずっとそうだったかもしれないけど、紀元前と紀元後に分けるように、あなたもここからこの強い導きによって殻の中に収まるんじゃなくて、怖いかもしれないけど一歩出たらって、殻を破ったらって、ああそういうことあるかなって、この間ある牧師さんと、ね、リモートでちょっとお話ししてる時に、私もいやそんなことあるかなって、これ不思議じゃないですかねっていうか、私も不思議だと思ったんですね。まあ牧師先生もいろいろあるので、一回どこかの牧師先生になって、まあ辞められたっていうことがあったようです。詳しく知りません。でもう牧師にはなんないと思って、まあ、教会にも行ってなかったかどうか知りませんけれども、まあ、そういう時もあるでしょう。人生は山あり谷ありいろいろですから、一定もう一定の速度じゃないので、それが普通なので、で田舎に引っ込んで、まあ、そんな田舎に教会があったもんで、まあ、6畳だか8畳だか一間だけのお年を召した牧師さんが、他に来てる人がいたかどうか分かんないけど訪ねて行ったんですって。そしてやがて遠いところの牧師さんになって、もう一回派遣されて、ああ人生はもう一回やり直したんだと思ったんです。そこで不思議が分かったというんです。なんとすごく遠いところの牧師になっていったら、その牧師の初代の、その教会の初代の牧師さんが田舎に引っ込んで年老いた牧師さんやってるなって、その牧師さんが若い頃、自分が改めて派遣された教会の、再び牧師になった教会の最初の牧師さんだった。これはドラマじゃあるまいし、こんなこともあるんだろうか、偶然だろうかって私聞いて、神様だなと思いましたよ。皆さん、その牧師さんの場合はそう。私たちも振り返れば、これ絶対普通じゃないって。普通じゃない導きだっていうのがありますよ。でね、会津の鶴ヶ城に行けば、会津は新参を舐めて、国破れて三がありだったけど、この福島、たくさんの偉人が出たって、たくさんの偉人のかなりの人はクリスチャンなんですね。クリスチャンが生まれた。その一人に日本で最初の留学生の女性の留学生、11歳で11年間アメリカの東海岸に行った大山ステマスと名付けられた。もう娘は捨てたって言ってそういう名前を一回つけたようですが、いやー船に乗って東海岸ですからね、反対側ですからね。牧師さんの家に住んで、ベーコンという牧師さんだったようですね。完璧にフランス語。まあ、東海岸はフランス語も多いので完璧に英語身につけて、日本で最初の女性の留学生が日本に帰ってきて、鹿鳴館というところを舞台に彼女は歴史に名を残す働きをするようになったと思いますけれども、福島県出身の、まあ、悲しみ苦しみから始まって親から離れて11歳ですからね。けれど何が彼女を変えたのかというと、キリスト教との出会い、そこで出会った神の慈愛、愛、慈しみが後の彼女の人生を大きく変化させるようになった。これは偶然ですかって、いいえ、これ普通ですかって。遥か遠くまで日本人で初めて女性がアメリカに行って、で完璧な二つの語学を身につけて、そのもの日本に必要な語学だったと思いますが、しかし根底にあったのはアメリカで出会ったイエス・キリストの大きな愛。キリストに出会うことによって次が変わるんですよ。キリストに出会うことによって人生は可能性がありますよ。殻は破れないんじゃなくて、ずっと同じじゃなくて、殻は破れますよ。見たこともない、会ったこともない自分もあります。見たこともない、会ったこともない世界も人生の色合いもあります。まだ最近もやってるかわかりませんが、ほぼ1年なのであちこちのテレビでやっていましたが、クリスチャンのお医者さんでテロリストに殺されてしまった、まあ、九州の出身の中村哲さん、 まあ、天ともにありというそういう本を読んでみたらですね、天っていうのは結局神様だったみたいですね。本の中にインマヌエルってよく出てきてたので、インマヌエルって聖書のクリスマスの言葉で、インヌエルという3つのヘブライがくっついて、神が私たちと一緒、ずっと一緒、この世界に来られて心の中に神が共に人生歩む、これをインマヌエルと言いますが、それを天我と共にあるという、そういう言葉になったんでしょうね。で、結局彼を動かしたのは、本当はお医者さんになりたかったわけじゃなくて、昆虫に興味があったけど親の許可が出なかったんですかね、九州で。で、九州大学に行ってお医者さんの道やろうと思ったわけじゃないけど、そしてキリスト教関係の医療関係でいろんな国に行って、アフガニスタンで、アフガニスタンに行って、100の医療診療所を作るよりも一つの水路がこの国の大事だということで、最初は慣れたか慣れないか、まあトラクターじゃないショベルカーのずっとやって水路を作るお医者さんになって、最後はテロリストに殺されてはしまいましたが、ずっと一貫していたのはインマヌエル。これはまあミッションスクールに、西南学院に行って、私もそこで何回かお話してきたことあるんですが、キリスト教の学校に行って、いやおなくキリストと対峙することになり、内村鑑三という人が当時書いた本を当時読んで、後世の最大遺物って私も昔読みましたけれども、そこで人生の使命、何のための命か、何のための人生が、ただ生きるためなのかって、そこでキリスト教との出会いがもう決定的になって、もともとなりたいとも思わなかった医者の道から今度はアフガニスタンになって、その使命は神が共にいる、天は我と共にあり、もう三条の説教、空の鳥を見なさいはもう暗記するほど読んだって書いてありましたけれど、やっぱりよく辿っていくと、これ普通じゃない、神様の並々なる強い意図を感じる導きによって、この人の人生はこういうふうに展開していったんだなって、それほど私たちは偉大なものじゃないけどありますよ、普通じゃない導きが今も皆さんにありますよ、気づいてない導きも今週もありますよ。ああ、クリスマスには神様の普通じゃない導きだなって。じゃあ最後に普通じゃない喜び、7節から最後まで読みましょうか。7節を出していただいて、ご一緒に7節8節読みましょう、はい、そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。言って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って、彼らをベツレヘムに送り出した。まあお腹と顔が全然違うので、私なら嘘ばっかりって言いたいですが、私も行って礼拝したいから、見つけたら知らせてねとヘロデは口で言って、後で殺してやろうと思って、星の出現が1ヶ月前1年前1年半前って、じゃあ2歳以下の子供を最後は皆殺しにすれば抹殺できるなと計算したようですが、さあ一方東の国の博士たちはどうなったか、9節10節読みましょう、はい、博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。10節、はい、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。最初に言いましたように、変な雲が現れて穴の開いた天井を突き抜けたような雲って、あっちこっちから報告あって NHK なんかにも何なんだってなった。私がもし見たらやっぱり雲の下まで行ってみたいと思ったと思います。まあ再び星が現れて、導いて止まって、ここだということで、そしてイエス・キリストにお会いした時の反応です。この上もなく喜んだ。皆さん普通に喜んだんじゃない、この上もなく、甚だしく喜んだと訳した聖書も、大いにと訳した聖書もありましたが、普通じゃなかったんですね。皆さん、さっき孫の話をしましたが、なんとか笑わせようと思って、非常に私も涙ぐましい努力をするわけなんですが、時々クスッと笑ってくれるんですね。それ、クスッという笑いなんです。時々ニコッと笑うんです。だけど、あることをすると、もうゲラゲラゲラっていうお声出すわけじゃないんですが、それは首を右左にザーッと振って脳みそが飛んでんじゃんじゃないかと思ったり、両手もザーッと動かして全身で笑う時あるんですね。 多分その子にすると、これはなんて表現するって、この上もなく喜んだって、こういう感じかなって。な、600キロ700キロも旅をしてですよ。そして今たどり着いてですよ。そしてたくさんの下々のも引き連れてですよ。そしてこの方だってなった時、ひれ伏したんです。そして礼拝した。私は学者だとか、東の国ではそれなりのものだとか、そんなこと言わないんですね。王であれ誰であれひれ伏せって、無理やりじゃないんです。この普通じゃない喜びが気がついたら礼拝させるんです。もう普通と湧き上がる喜びが、黄金は、まあかねてから言われてたのは、黄金というのは王様に捧げる誠の王キリスト、入香というのは天に昇っていくので神である方に捧げる、持つ役というのはやがてこのお方は十字架で死ぬということを思わせるような、死ぬために来られたかというような、それをミイラ化するわけじゃないですけど、土葬なので鎖止めに持つ役を塗ったり、本当に不思議な捧げ物だと以前はよく解釈されましたが、ある人はこれをもって後のエジプト逃避行の実際の生活費になったんじゃないかって、そこまで神様は考えたんじゃないかって、まあどれもこれもあり得ると思います。で11節読みましょうか。はい。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。でヘロデに見つけましたよとは言わなかった。なぜというと、星で導いた神様は今度夢で導いた。12節読みましょうか。はい。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。皆さん、昨日のコンサートでは、まあ、笑わせるため小坂忠さんというゴスペル歌手の人が、福島の人もうちょっと笑ったらいいじゃないですか、もうちょっと喜びを表現したらいいじゃないですかみたいに言っていましたが、まあ、どういう表現かは別として、クリスマスは喜びですよ。悲しいこともあります。心配なこともあります。あるけど、だからそのコントラストで喜びが爆発するというかね、その爆発の表現の仕方は黒人の人とアジア人ではだいぶ表し方違うかも分かりません。喜びに変わりはないんです。昔日本のキリシタンも、なんであんな拷問迫害に耐えたのかと喜びがあったから、パライソに行くって教えられたポルトガル語で、パラダイス、天の御国に行くんだという喜びは何者もかき消すことはできなかった。また人生観が大きく変わった。やるかやられるか、復讐のそういう戦国時代の世界観にもうんざりして、武将もお百姓さんも全く新しい天に突き抜けた物差しを持って、全然違う人生に入ったという喜び、何者も覆すことができないという喜びがありました。皆さん、今コロナはなかなか悩ましいですけど、よく見ると、いや神様ってすごいなっていうことないですか。私は、へえそうなんだ、神様の人体ってすごいな、人体作ったって、母乳の中にさまざまなウイルスに対する抗体がすでに含まれていて、あんまり子供は重症化しないとかって聞いたような気もするんですが、あの赤ちゃんが、神様が何か手の中で守っているのかな、母乳を通してって。あれ大人もですね、確かケビンさんっていう人のニュースやってたんですね。ケビンさんは重篤化してコロナでも助からないって、まあ、何歳の人か分かりませんでしたけど、クロッカーさんという人は早めにそれにかかって回復した人の血液の中に、普通の人の抗体じゃない人が稀にいるんですって、10倍も抗体を作る、一人の人がたくさんの人を助けられる、そのクロッカーさんの血液をケビンさんにこの入れてですね、その抗体が重篤でも死ぬしかないと言われたケビンさんを救ったって、救われたケビンさんは本当に感謝して、本当に感動して、もう一回人生やれると喜んで、特にクロッカーさんに、でそれはヒーローのようだなんて確か言ってたと思いますけど、まあイエス・キリストがヒーローとは言いませんが、罪のないイエス・キリストが十字架で血を流し、その血をもって私たちを生かす、そのために来られたクリスマス、黄金乳香、そしてもつ薬、ああ私たちもクリスマスの本当の意味、深い意味は神様の大きなご愛にあるな、厳しいことも、まあ、なかなか苦しいことも ないわけじゃないけど、本当に神様素晴らしいなと喜んでクリスマスをお祝いしたいと思います。じゃあお祈りをしたいと思います。ピアノを弾いていただきましょう。しばらく黙祷をお捧げしましょう。今日は東の方から三人と言わず、黄金、乳香、もつ薬を多分時間をかけて選んだ、特別のものを用意して長旅をして星に誘われ神に手を引かれ、普通じゃない導きのもとで普通じゃない喜びを味わった博士たちのクリスマスを見ました。時代は非常に寒々として険しく厳しく、ヘロデ大王が殺人者が君臨する危ない時代でしたが、神様はベツレヘムをその地に定め選び、そこにはイエス・キリストのぬくもりが宿って、私たちのしばしば厳しい人生にもイエス・キリストが宿るとき、そこは世界が変わり、以来不思議な普通でない導きを感じたり、普通でない喜びを与えていただいたり、そのような人生に入ったこと感謝したいと思います。これからピアノを大きくしていただきますので、イエス・キリストをもう一度心の最も良い王座に人生にお迎えし、クリスマスを喜びお祝いするお祈りを捧げ、また自分自身だけでなく多くの人々にクリスマスの良き知らせが届くようにお祈りし、そのために教会やまた一人一人やまたエリムも用いられるように、けれども今試練にあっている方に神様の普通でない助けがあるように、私たちの地域、この国、世界がコロナが収束を迎えて、そして解放されていくようにもお祈りしましょう。何かと手足がもがれ家族とも会えない中で、心がカラカラになりがちな私たちですが、みんな孤独の中でクリスマスのぬくもりによって暖かくなって守られるようにもお祈りしたいと思います。その他どんなことでもしばらくご一緒に、声に出せる方は声に出してピアノを大きくしていただきます。ご一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、今から共にお祈りをお捧げします。クリスマス、博士たちの礼拝、それは本当に危険な時代に、しかしぬくもりのある風景でした。そして私たちが殻に閉じこもらず、そこから抜け出るようにと神様の強い普通ではないお導きを感じながら、喜びを持ってクリスマスをお迎えいたします。天のお父様、今困難に直面している方、インターネットの向こうでも今神様に祈りを捧げている方、一人一人に触れてその祈りを引き上げてください。体調の優れない方には今宵安かれとイエス様の御臨在の恵みをお与えください。主よ、今週もエリムが用いられ、教会が用いられ、一人一人が用いられるように、受験生にあなたの導きと守りをよろしくお願いいたします。お一人一人の祈りを引き上げてください。お祈りいたします。ハレルヤ、天の父なる神様、私たちはどの時代に生きてもその時代の心配事があり、また自分の力を超えた困難に直面しうずくまるものですが、本当に不思議な導きで イエス・キリストに出会うようにしてくださったので感謝します。そしてあなたは普通でない喜びを、何がどうなっても消えない喜びを与えてくださったので、本当にクリスマスを心から歓迎します。どうか最初に祈ったように、体調の優れない方に癒しの恵みを、今困難に直面している方に解決と不思議な平安をお与えください。受験生に、ご家族にあなたの助けがありますように。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、クリスマスを心から歓迎します。厳しい人生の中でクリスマスにぬくもりがあるので、安らぎがあるので、揺るがないので信頼します、感謝します、受け入れます。普通ではない数々の導きと喜びをありがとうございます。あなたに信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。